それでは、プリントをご覧いただきたいんですが、第、6回目ということで、神の国の奥義ということでね、交わりたいと思います。神の国での私たちと、いうことですね。で、まあ、私たち自分がね、どういうものとされているかということを、知る。で、いろんな行いとか行為はですね、その結果として、出てくるんですね。ですから、まず自分が、Who I am、私は誰なのか、これを知る。で、それが自分のものになっていればね、あとは自動的なんです。例えば皆さんね、皆さんは日本人です。で、日本人ですから、日本人として振る舞えって教えられる必要あります？日本人として振る舞いなさい。言われなくていいんですね。自動的に日本人として振る舞ってます。で、アメリカ人として振る舞えます？なんかアメリカ人っぽくさ、ね、ちょっとアメリカあたり行くとすぐかぶれて帰ってきてさ、なんか自分がアメリカ人になっちゃったみたいな気になってる人がいっぱいいるんですけど、我々ね、日本人なんですよ。で、自分が日本人であるっていうそのアイデンティティに従って日本人として振る舞うんです。アメリカ人はアメリカ人であるから、自動的にアメリカ人として振る舞ってるんです。ですから私たちはね、自分がどういう存在であるかということを知れば、あとはね、本当のことを言って教えっていうのはいらないんですよ。私は宗教をやっているんではない。ね。というわけで、私たちはその命にあって自分が Who I am、前回は私たちは新しくされた創造だという、交わりをしましたが、今日は、あがまわれた花嫁ということで、ルツ記をちょっとね、見てみたいんです。で、ルツ記ですね、ちょっと鼻が詰まっておりまして、お聞き苦しい点は、すいません。ルツ記を、ご覧ください。で、これ非常にまあ、短いね、物語なんですが、非常に麗しいですね、ストーリーになってます。で、ちょうど四死記、四死記の後に来るんですが、四死記の最後ちょっと見ますとね、四死記の21章を見ますと、こう書いてあるんですね。25節、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これね、この時代っていうのは、とりあえず予期地に入りまして、で、割り当て地を12部族が得たんですね。そして、とりあえずさまよっていた、40年さまよっていた民が定住地を得たんです。で、定住地を得るときに、その地の原住民を全部打ち払えという主の命令があったんですが、それ妥協したんですね、彼ね。それによっていろんな敵が、攻めてくる。で、そこにサムソンとかですね、いわゆるデボラとか、まあ、獅子たち、ね、裁きつかせが起こされまして、12名いるんですが、で、それが、その局地戦、イスラエルの国で局地戦を行っていた。で、ある時にポッとこう霊的に燃えるんですが、すぐなんか、まあ、トラブルがあって消えてしまう。ね、その繰り返し繰り返しをやっていたのが四死記です。で、最後行きますと、もう、自分の目に正しいと見えることを、めいめいが行っているという状態になっていたわけです。ですから、このね、四死記の最後っていうのは、ものすごく霊的にはどういう状態？落ちてる状態です。めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っている。で、今ね、いわゆるキリスト教会っていうところは、この状態なんですよ。それぞれが自分の目に正しいと見えることを行っている。一言で聖書の本質を一言で言えば何になります？我々のクリスチャンの歩みっていうものを一言で言いますと、 死ぬこと、復活すること、十字架でしょ。十字架の原則っていうのは死と復活なんですよ。これで終わりです。はい、メッセージ終わりなんですよ。これが全てです。なのに今見てごらんなさい、アメリカの教えね、いろんな本が出るでしょ。流行があるよね。だいたい流行 2,3 年でしょ、ね、なんとかの祈りがあってみたり、ね、いろんなものがある次が次へと来る。だいたい 2,3 年でそんな流行なくなっていっちゃうでしょ。あれなんであんなことになるの。商売やってるんです、キリスト教というところで。だから売れなければ困る。だけどね、死と復活って売れます？問題解決に、ね、私のところに来る、ね、で私がね一生懸命何かやってあげると喜ぶでしょう。だから私が言うことは何？死、終わり、絶望、希望ない。なんだよ、人に会って絶望するときに、あるいは自分に会って絶望するときに誠の解決です。これが全てでしょ。だからそんな流行なんてありえないんです。初めから聞いていた教えにとどまれ。それは何？死と復活です。で今日ね、まあ、このいろんなね、次から次へと教えの風が吹く、まあ、現代の日本キリスト教ですが、まあ、私たちはそこからねちょっと一線隠していたい、ね、なるべくそういうものに巻き込まれたくないというスタンスを取っているんですが、ルツ記を用意してました、ね、そしたらねまたこのウォッチマニー見てください。本当不思議なんですが、メッセージ用意した後にねいつも言ってますが、このウォッチマニーのこれ訳すんですね。で見てくださいこれ、ね、第二列王記の 6-15 で、ああご主人よどうすればよいのですかというこのね叫び声があるんですけども、でウォッチマニーこう言ってます。神がご自分の奇跡をなされるとき、ね、私たちは自分自身の愚かさを笑うだけである。いろんな方法、いろんな教えね、あれこれあれこれ求めて、こうすればいいのか、ああすればいいのか、いろんなことやってる。だからその愚かであると。神が働くときにはその自分の愚かさをね、に気づくんですよ。命々がそれぞれ何かやってるでしょ。愚かだ、愚かだ。なアメリカのね、メガチャーチの牧師が来てね、いろんないい教えする、もっともらしい教えをする。まあ、2、3年で立ち消えになります。立ち消えにならないのは何でしょうか。十字架だけです。で、私たちね、思い煩い、ね、自分の計画、自分の計画に固執するんであれば、私たちは主のしもべとは言えない。私は恐れつく語るけどね、まあ、これ言うとね、必ず批判、ね、いろんなことを受けるんです。真実言えば必ずね、人から叩かれますね。人を喜ばしていれば人はねホクホクしてる。だけど真実を言うと必ずね叩かれる。多くの人にとってね神が働かないって書いてあるんです。なぜ？それは自分自身の脱出法を持っているからだ。自分の術を持っているからだ。で神が働かなくても助けをくれる友達がいるかもしれない、先生がいるかもしれない、ね、有名な油注ぎの器がいるかもしれない、牧師がいるかもしれない、あれこれあれこれの人がいるんですよ。だから神が働かない。これ言うとやばいよ。それで商売してる人にとってはだって商売上がったりになっちゃう。はっきり言います、本当のリバイバルが起きる時っていうのは商売やってる人は全部破産します。エペソで何が起きましたっけ。パウルが福音を伝えたらね、そこでほら石工がいたでしょ。でいろんな像とかなんかをこうやってた、ね、その間でもってさ、このパウルは何者だとかでわーっとトラブル起きたでしょ。なぜ？彼らそれで食えなくなっちゃうんだもん。偶像なんていらないんですから。同じようにいろんな、ね、商売やってる人たち、個人予言する、1万円くれれば個人予言します、上がったりになります。なぜ？それぞれの人がこの十字架の死と復活を経験するからですよ。そしたらこの神のパワーを預かる、この神のパワーに触れるからです。神が皆さんを直接顧みるからですよ。俺はリバイバルです。商売上がったり わおわおわお、ドクタールークは危険だぞ。危険人物だ。ね、一部で言われてるそうです。あいつは危険だ。この業界。いいですか？最も憐れまれるべき人はね、その究極的な危機に際してなお自分の道持ってる人なんですよ。自分の逃れる道、自分の方法、これを持ってる人っていうのは最もね、憐れまれるべきだ。なぜなら、必要は奇跡の基礎。つまり私たちが問題を抱える必要がある。ここは神が働かれる基礎になるんです。ただし、自分の方法を持ってる人にとっては、神はそこに介入しないんですよ。神ご自身ね、一つを、だから どちらかを、ね、逃すことは他をも失うことである。で、我々は大いなる困難が、ね、これ何が、何で与えられるか。それは、私たちが自分自身から解放され、神ご自身に頼ること。これに導くために廃材があるんです。廃材があるんです。で、前にも後ろにも道がないとき、はい、私たちはもうダメだ。ね、ハンレルヤ。この時こそ神に可能だ。一切行き詰まってしまうとき、神には可能だ。神に必ずご計画があるんです。皆さん一人一人に対するご計画があるんです。ですから、不可能を恐れるな。むしろ不可能があった方が幸いだ。主ってそうでしょ？今泣いているものは幸いだ。今失望しているものは幸いだ。なぜ？慰めを受け、そして道を見出すからであると。神にとってそれらは何でもないことだ。いいですね。その神を見よ。ね、神の、ここが今日ね、ぴったりなんです。神の御足のもとに服し、神がなされるのを待ち望みましょう。奇跡はすぐそこにある。今までどんなに叩いても開かれない、どんなにね、求めても叶えられない。これがね、自分の何かからちょっと外れるとね、スッと与えられるんですよ。自分に何かね、まだ徹夜すれば、ね、断食すればとかね、ここまで一生懸命やったんだからとかね、何を当てにしてます？自分でしょ？それすらポンとこう手放された時にスッと与えられる。これが神の方法です。だから神っていうのはある意味でね、究極的に排他的ですよ。あのね、神のイメージって何でも許し愛して、はいはい、ニコニコニコ、ね、日本キリスト教の牧師、ニコニコニコニコニコ、みんなニコ同じ顔してでしょ。同じ印象を受けるんですね。神ってそう。これ面白い。最近ね、ある本読んでるんですが、その聖書の写本についての本があるのね。で、あの写本があるわけ、昔ほらコピーなんてないから、こんなの。例えばあのマルコが書いた文章をさ、それみんなに伝えるには写してその配ったわけ。その時そのミスが入ったってわけね。あるいは意図的に直しちゃったりとかね。で、じゃあどれが本文かっていうのを調べるのが聖書本文批評学っていう学問があるんですよ。ね。で、その学問やってるうちになんか信仰がだんだんなくなるらしいんですけども、だけどその一つの研究で面白いのがあってね、イエスのもとにね、なんだっけ、ラビオニアと病気の人が来てさ、で、なんとかしてくださいって言ったら、イエスはそれを深く憐れんで直してやったって言葉があるのね。そしてもう行って、その祭司に見せて明かしせよっていう言葉があるでしょ。大病人だったっけな。で、あの場面でね、その、まあ、病気の人が来る。で、イエスはそれを見て深く憐れんでっていう言葉になってんの。ところがある写本見るとね、怒ってってなってんですよ。でね、写本がこう二つあった時にですね、まあ、こう直した、書いてってなんかこうね、もし意図的に直したとすれば、わかりにくいものをわかりやすく直すのが普通だろうと。だからもし二つの写本があって食い違いがあった時に、どっちが本物っぽいかというと、わかりにくい方が本物である可能性が高いというわけ。ですから実はその、深く憐れんでっていう言葉はどうもね、怒ったんだな、イエスは。主よ、あなたお心ならば直していただけるんですけど、その時に主は憐れんだんじゃない、怒ったんですよ。で、その後にね、出てって祭司に見せろって言った時に追い出したってあるのね。 怒って追い出したっていうわけよ。うわー、なんかイエスって乱暴だよ、短気だよ。おそらくこれ本当だと思います。イエスはご自分の権威とか能力に対してね、私たちが異議を唱える、あるいはまあ不信仰を持って応ずる、イエスは怒りを覚えるんですよ。このね、なんか哀れん、なんでもいいんだよ、なんでもいい、日本キリスト教の牧師じゃないのよ、なんでもよくないんです。イエスの権威に服するか、イエスの能力を認めるか、イエスの心にねすがるかです。ですからあの時にイエスはね怒ったんです。私にもしできるというのか、私は権威を持っていると。いや、それ出てけ、うん、今日もちょっと言いますけど、ほらカナンの女ってあるでしょ、悪霊に使われた子供、病気だったっけね、なんとかしてくださいとら、犬にくれてやるパンはないっていうのよ。イエスよ、なんであなたはそんなに狭いお方なの。イエスは排他的なんです。わかります？神は排他的です。神が唯一聖、他は全部不正なんです。このね、神観念っていうのは我々ね、宗教のね、概念持ってる人から見ると違和感がある。だけどおそらくこれが本当です。だから多分この聖書、新約、僕らの持ってる新約も多分外ね、変えられちゃった部分があるんだと思う。異本っていうのがいろいろあるわけね。写本がいっぱいあって、あるところではこう書いてある、あるところではこう書いてあると。だけども、そのね、もともとイエス・キリストがどういうお方であったか、ね、まあ、我々はこれ文字を通して、まあ、その知ったわけですが、同時に私の内側でのイエスを知るわけね。そうするとね、なんかね、なよなよしてね、何でもいいんです、はい、許して愛して全てを受け入れて、そんなイエスではないですね。おそらくイエスはマッチョ、イエスはね、頑健な体を持っていた。でそれで、ね、怒ったんです。だってヨハネの福音書で、あの宮で両替やってる時どうしました？こうやって机があるんですよ、バーンってひっくり返したんですよ。なんぞ宮で商売するのかってね。これね、ある人が言った、イエスは器物破損罪だよって、器物損壊罪じゃないですかって、神は正しいお方がなんでそんなことするんですかって聞かれちゃったけどさ、だけど神は刑法に従って生きてる神じゃない、ご自分の性とご自分の義に従って生きてるわけ。その意味で私たちは人間的な目による評価、これから解放される必要があります。イエスが主、イエスがよしと言ったら良いんです、イエスがダメと言ったらダメなんですよ。でそのカナンの女ね、お言葉通りです。でも机の上からこぼれるパンくずを子犬が食べる、イエスの権威に服したわけでしょ。この時主はどうでした？喜んだんですよ。ですからイエスってのはそういうふうにね、明確に白黒つける人だと思いますね。今のキリスト教のあんなイメージじゃないの。あのカトリックがよくこれ A やるでしょ、なよなよっとしたイエスね。違う、イエスはマッチョです。イエスはね、強いんですよ。ストロングなんです。これがイエスのね、ご性質です。もっと言うと、イエスは、神はご自分の技、もっと言うとイエス・キリストのみを受け入れているわけだから、私たちが自分の汗水で何かをしたものっていうのは、これはあくまでも臭いんで、イエスはご自分が私たちの中で生き、その結果なされたもの、これを神は喜び、それをね、これは私の愛する子、そしてその捧げ物を受け取るわけです。ですからそういう意味で神はね、ご自分がなさったものを喜ぶんですよ。なんか神って自己満足の神？神ってどういう、なんか人狭くてね、の神が基準です。で逆にそのことをね、本当に知ると、自分のプライドの置き所はなくなりますよね。そうでしょ、私はこれだけやりました。違う、我々はむしろ神の前でどんどん失っていけばいい。自分を頼りとしない、人を頼りとしないね。そうするとその時にむしろ神が働く、その原則っていうのがあるわけだから、御足のもとに服し、神がなされるのを待ちましょう。 これが私たちのスタンス。そこでこのルツキに戻ってくださいね。この裁きつかさ、つまり獅子たちが治めていた頃、もうこう混乱です、混乱。その混乱の中で、ね、こういうほっとする話が与えられている。こう麗しい話が与えられている。まあ、ストーリーはね、皆さん大体ご存知と思います。まあ、ナオミというのがいまして、息子が二人いたね。で、その一人の息子の嫁さんが、ルツだと。ところが、夫が死んじゃったわけですよね。で、ナオミと、ナオミが、もう一人の嫁がいたわけですが、もう一人の嫁さんは、ナオミをも去っていった。ね。で、ナオミ、ルツだけがナオミの元に戻ったわけです。もう残ったわけです。そして、自分の、まあ、故郷といいますか、戻るわけですよね。一章の21節を見ますと。ここでですね、ナオミはこう言ってます。20節。あ、19から見ますとね、二人は旅をしてベツレヘムに着いた。ベツレヘムってどういう町でしたっけ？キリストが誕生した町ですよね。で、私もイスラエル行った時ベツレヘム行きました。今ね、特別自治区になってるんですね。だから入る時にね、イスラエル兵の検問を受けるんですよ。で、普通の観光者はあんまり入らないんです。で、私はね、ある人に連れられて行ったら入ってきた。でね、ホテル入ったんですけど、お客さんほとんどいませんでしたね。でね、びっくりしたのはね、夜、食事に行こうつってね、で、みんなでロビーにいたらですね、外でね、ババババババババ、機関銃の音がするんですよ。ベツレヘム。ホテルの横でね、ライフル銃、ね、発射してるわけ。で、そのバッバッバって音が聞こえる脇取って食事に行ったんですけどね。すげえな、何の音だ。ババババババ、機関銃。今そういうところになっちゃってます。でね、特別自治区っていうのはやっぱね、他のイスラエルのところに非常に貧しい。で、そこにね、今ね、アラブっていうかね、パレスチナの人は閉じ込められているわけですよ。自由に出れないんですよ。だからもう欲求不満でイライライライラしてるわけね。なんかあるとすぐね、喧嘩するの。だそれも内部の自分たちの喧嘩だったらしいですけどね。喧嘩でね、ライフル銃バンバンバンバンって聞くんで、すごいすごい。これがベツレヘムです、今の。ね。で、当時のベツレヘムはこれは、イエス・キリストがもちろん誕生したところです。そこに戻った。そうすると、町中は大騒ぎするわけね。で、ナオミが帰ってきたというわけ。で、ナオミは彼女たちに言うわけです。私をナオミと呼ばないで。ナオミってどういう意味でしょうか？ナオミっていうのはね、心地よいっていう意味なんですね。ね。だから、ナオミ、ね、とてもじゃないけど、そんな状態ではないんだと。もう私は一切ね、すっからかんになってしまう。破産してるわけです。破産している。で、この破産したナオミが戻ってくる。マラ。マラというのは苦いという意味ですよね。マラ。で、全能者が、ここね、いい？全能者が私をひどい苦しみに合わせたのだ。我々ね、悲惨に陥るとね、神が悪いってなるんです。そうじゃない？何か起きると、なんで神はこんなことを許すんですか？正しい神がいるのになんでこんなことが起きるんですか？神に対して責任を負わせちゃう。あの時に呪うべき対象は誰？悲劇が起きた、悲惨が起きた時、神を呪うべきですか？誰を呪うの？サタンなんです。だけど不思議と神を呪うのね、人間って。なんで神はこんなことを、なんで正しい神がこんな、ね、世の中をこんなにしてるんだ。誰？神がやってんの？ No。 我々はアダムの子孫で罪を持ってる。しかもね、空中にこの世の霊がいてそそのかしてる。誰が問題なの？サタンなんですよ。だけど呪わないでしょ、そういう時って。人間と面白いですよ。悲劇が起きると神を呪います。物事がうまくいくと自分を祝福するんですね。わかります？おお、やったぞ、俺もまんざらだ。ね。何か起きる。神は、こうなる。これが人間。というわけで、ナオミも、この時にね、全能者が私をひどい苦しみに合わせた。私は満ち足りて出て行ったんですが、主は私を素手で返される。こういう心の状態っていうのは、ね、心理学的に言うと、自己憐憫の心と言います。自分を自分で憐れんでる。ダメな私。ね。演歌です、演歌。 今なんか森進一が揉めてるそうですね。演歌、あの川内浩範さんとなかなかすごいね、耳毛がピンピンピンなんかすごいこと言ってます、あの人。あの水原ひろしが荒れた時にね、あいつをね落ちるとこまで落とせ、人間はどん底に落ちなければ足で蹴って上がってこない、中途半端ダメだ、落ちるとこまで落とせと言いつつね、彼にあのこのヒット曲をあったでしょ、君こそ我が命となんとかって、あれを書いてやったんだって。なんかすごいねこれね、百獣の王ライオンはね、子供を谷底に落とし這い上がってきた子だけを育てるって、あの星一徹ですよ、巨人の星の世界、これある意味真理ですよ。どん底まで落ちた方がいいんです。クリスチャン中途半端だから、クリスチャンなの。落ちちゃったら楽。我々落ちた時に谷底落ちます？イエスの手の上に落ちる。だから落ちない。途中でね、引っかかってる。自分でなんとか。で、ここ、ね、演歌。自己憐憫です。ああ、なんだもう、ぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ。そして、なぜ私をナオミと呼ぶのか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせたんだ。私はかわいそうな私。自己憐憫です。演歌ってここから生まれる。自己憐憫。こうしてナオミはね、こういう悲惨な状況で帰ってくるわけですが、ナオミのところに嫁のモアブの女ルーツ。モアブってあんまり良くないですよね、あのルーツをたどるとね。で、このモアブの、まあ、違法の女、ね。で、このモアブの野から帰ってきて、ですか、大事なこと。大麦の借り入れの始まった頃にベツレヘムに着いたと書いてあるんです。ですから、もうこの状態で自分のですね、持ってるものは全部使い果たした。ある意味ルカ15の兄貴みたいなもんですね。自分の財産全部使い果たした。そしてもうボロボロになって帰ってきた。で、そのボロボロになって帰ってきた。ね、この時、ね、ベツレヘム。この、救い主が与えられた地ですよ。ここに帰ってきた。それが、大麦の借り入れの始まった頃。で、大麦っていうのは、これは何を表してましたっけ？大麦の借り入れって、初穂の借り入れっていう言うんですが、大麦は春。でね、大麦の借り入れっていうのは、初穂はね、杉越、ね、杉越の日から3日目なんです。杉越って何でしたっけ？まあ大体今3月か4月ぐらいですが、杉越って何でしたっけ？杉越っていうのはイエス・キリストの十字架ですね。3日目って何ですか？イエスの復活ですね。だから大麦っていうのはこれは復活を表す植物なんですよ。で、この大麦、ね、この借り入れですから、これ復活の日に帰ってきてるんです。わかります？ウォッチマンに何て言ってましたっけ？奇跡はすぐそこにある。実は自分がもうね、煮詰まっちゃってどうしようもなくなってね、もう一切自分の資産、自分のですね、方法、全部尽きちゃってる時、ね、あと、川一枚向こうに実はこの大麦があるんですよ。大麦の借り入れがあるんです。復活があるんです。これが、このね、ナオミがベツレヘムに到着する日です。よろしいでしょうか。大麦の借り入れ、これは復活の日を表す復活です。ところが人間ってのはそれ見えないんだな。見えない、もうそういう時期に来てる、そこにもう置かれているんですが、自分の今の状態しか見てない。主は私を豊かにして出したのに今こんなんだ、惨めだね、みっともない、もうどうしようもない。これが人間の自己憐憫です。自己憐憫でぐるぐるやってる人は絶対解決しませんよ。わかります？自己憐憫の霊から解かれないといけない。ね。自分を自分で憐れんだら神は憐れみません。自分を自分で憐れんでる人も山ほどいます。山ほどいます。私は病気です。私はダメなんです。私なんかとてもできません。もう一生そこにいるんですよ。自己憐憫。だけど神はね、その状態においてもこのね、大麦、つまり復活をもう用意しているわけです。用意している。だから押し迫っちゃった時っていうのは復活のもう少し、もうあと皮一枚ぐらいのところまで来てる。これが真理ですね。そして、 ボアズは、ナオミの親戚、ナオミの夫の親戚でね、エリメレクの一族に属する有力者、ボアズがいたわけです。ボアズ、これは金持ちです、資産家です。非常にね、こう振る舞い見てるとですね、大人なんですね、非常に大人で、このボアズとですね、出会うわけですよね。で、このボアズは、2章の13節を見ますとですね、その前をちょっと見てみますと、ボアズはなんだ、評判を聞いてたんですね。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、ね、父母へ生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来て私は話を聞いていると、評判聞いてたわけで、ルツのその、がナオミに仕えている状態についてね。で、主があなたのしたことに報いてくださるようにと、またあなたがその翼の下に、これが甘い言葉です、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ナオミはどういうふうに言ってます？私はこんな状態になって帰ってきた、もうナオミと呼ぶな、マラだ。だけどもね、ちゃんとそこには復活の大麦の復活の日が用意されていて、しかもこのボアズが用意されていて、ボアズは全部知っている。そしてね、このナオミに対、ルツに対してはね、慰めを受けよ、酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、はい、あと知らないってボアズ言いました。私祈るのね、人のために祈ります、あと勝手にしてなんか私の、私ですけどボアズはイスラエルの神主から豊かな報いがあるようにね、ルツを祝福した、慰めた。その後具体的に13節で見ると、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。この言葉も甘い、私はあなたのご好意に預かりたいと思います、私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからである。とここでね、この破産したナオミについてきたルツね、このルツにボアズがね、この言葉を与える。そして彼女はそれにどうするわけ、応答していくんですよ、自ら答えていくね。で、この言葉って例えば、はしためでもございませんという言葉がありましたが、マリアに対してね、受胎告知があった時に、なんで私はまだね、少女なのに子供を宿れるか。そしたら、私はね、なんだ、ガブリエルと論争したでしょ。だけど私は主のはしためです。で、私に、お言葉通り好みになりますようにって祈って祝福を受けた。ね。応答したわけです。これは違法の女ですから、ね。はしための人でもない。だけども、そのね、違法の私に対しても慰め、また、年頃にね、話しかけてくださったお方。これがボアズです。違法の女でしかもボロボロになって帰ってきた。ね、この状態の時に神はちゃんとこのボアズを用意している。そして、このボアズはね、彼女に慰める。さらに、食事の時ボアズは彼女に言った、ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを巣に浸せと。で、彼女が軽者たちのそばに座ったので、彼は煎り麦を彼女にとってやった。彼女はそれを食べね、これ十分食べて、しかも余りを残しておいた。もう破産してね、明日の生活も困るような状況で帰ってきたこのルツに対してね、ボアズは、祝福の言葉をかけ、祈りをね、祈り、そして慰めの言葉をかけたと同時に、具体的にこのパンをね、これを提供する。で、しかも、これね、新共同訳では、もう満腹する。十分食べる。ね、飽き足りる。で、さらに残っている。余りが残る。そういうふうに、ボアズはルツに処遇を、ね、待遇を与えてくれた。これ何を思い出します？食べて満腹した5000人の給食でしょ。あの時にね、一人一人がですね、なんか奪い合ってね、 お腹がまだ十分じゃないけども、ね、奪い合ってなんかこんなことやってさ、主はちょっとしかくれなかったじゃなくて、全員が満腹し、なおクズが12のカゴにいっぱいになったわけでしょ。12っていうのは完全な数字ですよ。永遠の完全な数字。これがイエス・キリストが私たちにしてくれることでしょ。ですからこのボアズとルツとのこの関係を見るときに、私たちなんですよ、異邦人ね。私たちはその異邦人、はしためでも何でもない。でその異邦人はね、自分の何か全部もう使い果たしてどうしようもなくなって、何にも方法がなくなる、で惨めな状態に陥ったときに、この大麦ベツレヘム、救い主の生まれた地においてね、このボアズが用意されている。でそのボアズは私たちのことをよく知っていてくださるんですよ。そしてそのよく知っていてくださるボアズがね、このありがたい言葉、酒どころを求めてきたイスラエルの神に、我々も主の酒どころにね、翼の下で酒どころを得るんです。この世でボロボロに傷ついた時に、私たちどこへ逃げるんでしたっけ。キリストの翼の下に潜り込む。そのようにして神は私たちをカバーしてくれる。そしてさらにこのパンを飽きるほどに食べさせてくださる。さらにもっとすごいのは15節。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めようと。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。こういう配慮をしてください。恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束から わざと頬を抜き落としておいて拾い集めさせよ。あの女は叱ってはいけないと、こういう配慮しはボアズはしてるわけです。あえてそこに落としとけ、ね、で恥ずかしい思いをさせるな。これがこの、落ち穂拾い、あのミレーの絵であるね、落ち穂拾いっていうね、ここからインスピレーションを得て描いただと思いますけどね。その、ボアズの配慮が、ね、ルツに対して具体的に行われるわけです。でここは先ほど言いましたそのカナンの女ね、主のもとに来てね、なんとか娘をしてくれって言ったら、違法の、ね、女でしょ、ツロフェニキアの女でしたっけ、そっちの方ですね。それで、結局、そんなね、お前にやる、ね、犬にやるパンなどはない。だけどもその女はそれでいじけました、いじけました。皆さん、いじけるっていうのは一番悪いねあのね、うちのね、あのかみさんのね、お父さん、まあ、僕の義理の親父になるんですが、あのなんか人生君があるのね、怒るな、威張るな、ね、拗ねるな怠けるなと書いてあるわけ。いじけるなってのは、ね、いじけるな、いじけたやつは絶対ダメです。神が最も喜ぶ人ってどういう人、単純素直、単純素直な人、いじけたやつは嫌な。ここでその女はね、いじけない、でもお言葉通りです、でも主を机の上からこぼれるパンくずに預かる。私たちは異邦人でしょ、私たちは何に預かってるの、落ち穂に預かってるんですよ。パンくずに預かってるんです、この机の上からこぼれる。だけどもそのパンくずですらね、豊かなんですよ。あまりに預かってるんです。私たちおこぼれに預かってるんです。そういう発想、そういう感覚しません。もともと私たちは異邦人、何にも神と関係なかったんですよ。何にも関係ない。だけども神が一方的にね、我々をいろんな状況、まあ、このナオミのような状況を許した。そこで慰めを求めてきた。そこで何をくださるか、落ち穂、豊かに食べさせて、そして私たちに配慮をしてくれる。この女に恥ずかしめ、恥ずかしい思いをさせるな、ね、これが主の配慮でしょう。ですから大事なことは、一番大事なこと、ね、神と付き合う、あるいはボアズと付き合う時のコツは何ですか。いじけない、お言葉通りです。でも主よ、本当に主はさ、その女がね来た時にさ、お前なんかどうでもいいってことを追い出したんでしょうかね。主はあの見かけ激しいかもしれないね、怒ったりとかするわけですから。 だけど主の本当の本心っていうのは何なんでしょうかね。私たちが主に求める、お前なんか違法のね、どうぞしない、我々の祈り時にこうやって拒否されることありますよ。拒否されることある、あるいは自分の信じた通りにならないこともある。なぜですか、ね、それは主の御心だ、これが私の道だ、ただ主よお言葉通りですと私たち言う言葉、それしかないんですよ。ない、でも主よ、わかります、お言葉通りです、でも主よ、主はそれでもくださりたいんでしょう。わかります、嬉しいの主は。それもし私たちが、ね、願い求めたことを拒否したとします、主がその通りです、でも主よとこうやるとね、そこに関わってほしいのよ。わかります、これね、教師やってるとわかる。あのね、あの試験しますね、で成績つけるわけですよ、ね、それでね、ちょっとこいつどうしようかな、ね、スレスレのところいるやつをどうしようかな、ね、でね、落とすか落とすまいかでこう、まあ話すわけよ、お前なこのままじゃちょっとやばいぞみたいね。でね、その時もうね、なんて、もういいですでこう言っちゃうやつはね、こっちの気持ちってどういう気持ちがする、寂しいんですよ。あの金持ちの若者が死のとこに来てさ、どうしたらいいですか、永遠の命を得るためには、ね、とあなたの持ち物全部売って貧しいものに施せ、とそ の, の若者どうしました、悲しそうに去ってったできない、我々に主をできません。でもだからね、分かる、学生と関わる時に、ね、それ言っちゃうやつはね、こう寂しいのよ。主はどういう気持ちでね、後ろ姿見てたと思います、寂しい、寂しいんです。だけどいるの、素直な学生がね、で私に関わってくる、だってでも先生落とす気ないでしょ本当は通したいと思ってるんでしょってこうねまあもちろんその露骨には言わないけども、関わりを持ってくるやつがいるんですよ。じゃあ先生レポート書きゃなんとかしてもらえるかとかさ、ね、あれすればね、腕立て伏せ10回やればいいんですかとかさこれが嬉しいんだよ、わかります、その取引するとかね、そういうことじゃないの、わかる、僕と関わりを持ってほしいわけよ。その中で成績なんてのね、いいですね、まあ、0点のやつ救うことはできませんけども、ギリギリのやつに対してはね、ね、出席ちゃんとしてたかとかさ、その日頃の態度どうかとか、そういうのでもってあるでしょ、プラスアルファ。そこのところっていうのは、その学生の人間性がね、非常に重要になります。で、素直なやつね、こういじけるやつは一番どうしようもなりません。お前もうこれ言っちゃうぞ、違うんだけどなとこうね、なんでお前関わってこないのって僕にね、関わってこいよって言いたいわけよ。だけどダメです、どうせ自分なんか、これ本当に救いようがないわけ、わかります、神も同じです、関わりを持ってほしいんですよダメって言われたらね、お言葉の通りです、でも通したいんでしょわかります、主ってそういう人が好きなの、そうでしょ。だからご自分の権威を認め、ご自分の、ね、本心を認める、それを汲み取ってくれる人っていうのを最も喜ぶ。だってアブラハムですもん、そうじゃない、なんだっけ、ソドムとゴモラ滅ぼす時にさ、アブラハム取引したでしょ、義人が20人いるなら10人いるなら5人いるならってやったよね。あれは何、神って本当に滅ぼしたい神なの、違うんだよ。だからそれを言ってほしいの、誰かに。だから主はイザヤ書でしたっけ、地を見るときに取りなし手がいないと、私の心を汲んでそれを祈ってくれる者がいないんだ、だから技ができない、神の心を汲んでそれを主にポンと言えばいいんです、与えられる、スレスレなんですが通してもらえる単位をもらえるなぜ、それが主の御心です。大事なのは主と関わりを持つときに素直にね、持つことなんですよ。で、主の権威を さっきも言った主は自分の権威否定されるのは嫌、主の権威に服する。お言葉通りこの発しためでもないものにね、私を慰め年頃に話しかけてくださった、これがイエス・キリストです。わかります？これが鍵ですよ皆さんね、いじけちゃダメよ、素直、素直が一番いいんです、ね、そして、この、ね、話をナオミが知りますね。このあと、3章へ行きます。3章の5節から8節を見ますとですね、ルツ、ナオミがね、こう言ってますね、4節でね、まずあなたは体を洗い油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。で食事が終わるまで気づかれないようにして、あの方が寝るときその寝るところを見届けてから入っていき、その足のところに、をまくってそこに寝ようと、あの方はあなたのなすべきことを教えてくれるでしょう。ここでね、まあルツは体を洗われる、油を塗られる、これ何の経験？私たちはエペソ5章にありますよね、御言葉によって私たちは洗われたんでしょ、洗われた花嫁でしょ。エペソ5章に書いてありますね、御言葉の水の洗いをもって花嫁を清める。そして私たちは油を塗り込まれたんでしょ。で私たちは何を着せられてます？晴れ着です。あのマジェスティにもって in royal robes、 ロイヤルローブ、ね、ロイヤル貴族ですね、皇帝のローブ、ローブを着せられている、晴れ着を着せられる。そして、このね、小田のもとに行って足元のところにくるまえていなさい、の寝具の中にね、自分をくるんでもらうわけです。さっきウォッチマンにのありましたよね、主の御足のもとに服す、わかります？これすごく甘い場面なんです。ご自分をね、清めてもらう、油を塗ってもらう、そしてその後晴れ着を着せられる、そしてこの、ボアズの足元に行ってね、そのくるまってでそこにいようと、そうすればその方はあなたのなすべきことを全部ね教えてくれる。でこの、ルツは、姑のナオミの言う通りを行いますと。わかります？このルツの性格、嫁姑問題で、何はあの嫁、何はあの姑や、素直だったね、姑が言うことその通りにいたしますと、そして祝福を受けるわけでしょ。でここで、ね、何を思い出します？このボアズの足元にですね、考えてみて、晴れ着を着てですね、体洗えて油を塗る、そのボアズの足元にですね、そーっとくるまっている靴の状態見てください。ベタニアでもって、ね、マルタとマリアとラザロの、ね、兄弟がいて、あの時に、マルタってどういう人物でしたっけ？これは気が利くのね。くるくるくるくる。でも気使ってあっちこっちあっちバタバタバタバタバタバタバタ。そしてマリアを見たら、何よこの子、座って何もしてないわ。私はこんなにって。イエスに訴えたらイエスは何て言いましたっけ？イエスの足元に座っているマリアに対して、このマリアはもっといいね、道を選んだんだと。マルタよマルタ、心を騒がしていると。我々主の元に来てね、何するわけ？足の元に服すんですよ。そうすればその時にあなたが何をすべきかをあの方が教えてくれるって書いてある。そうですね、これが私たちが、主と関わりを持つ時の鍵です。皆さん、マルタ型クリスチャンになりたい？マルタ型クリスチャン、一生懸命バタバタバタバタバタ、ね、私たちはこのルツ型あるいはマリア型であるべきです。これ一番楽なんですよ。主の御足のもとにくるまっていればいいんです。そうすればあの方がなすべきことを全部教えてくれる。 マリアは何をしてましたっけ？主の言葉を聞いていたんです。マルタはそのこと知らない。自分のやり方でバタバタバタバタバタバタ、いろんなことをやっていた。もちろんマルタの奉仕もね、そう大切だったでしょう。だけどよりいい道を選んだのがマリアな。よりいいものを選ぶ。というわけでルツはボアズの足元に、ね身をくるんで横たわるわけです。私たちも同じ、横たわる。そして4章9節へ行きます、ね、そうすると結局ねボアズは、このルツを買い取るわけでしょ。でこの時に、実はあの筆頭の権利者がいるわけですよね、ボアズよりもそのナオミの資産を、買い取るね、その筆頭権利者がいるわけです。その権利者がいるのでちょっと待ってねっていうことで、で必ずこの権利者に対してですね、まあ、3の9見ると買い戻しの権威のある親類がいるというわけですよ、ね、で、10節見ると娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っているね、で私は貧しい者でも富者でも若い男たちの後を追わなかった。さあ娘さん、恐れてはいけない。あなたの望むことは皆してあげましょう。あなたの望むことを皆してあげましょう。イエス・キリスト何て言いましたっけ？私の名によって求めるものは私は何でもしてあげる。私の言葉があなた方のうちにとどまり、あなた方が私のうちにとどまっているならば。これがボアズの言葉です。恐れてはいけない、何でも皆してあげよう、ね、そして買い戻しの権利12節見ると、私には買い戻しの権利のある親類だ、でももっと近い買い戻しの権利のある親類がいると。ボアズより先にね、あの買い戻しの権利持ってるのがいるわけ、わかります？だからその人差し置いてできないんですよ。これ何に縛られてます？立法です。そうですね。立法に従って、この結婚の、あるいは権利の買い戻しを行っているわけですよね。で、そのボアズはその立法をもうどうでもええって言いました？違う。この立法に従って、ちゃんと処理をするわけです。で、4章行きますと、ボアズは門のところへ登っていき、そこに座った。するとちょうどボアズが言った、あの買い戻しの権威のある親類の人が取り交った。ボアズは彼に言葉をかけた。もしもし、こちらに立ち寄ってお座りくださいと。ね。で、ここでですね、3節、その親類に言ったわけです。モアボの野から戻ってきたナオミは私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしている。ね。で、それは、あなたに権利があるんだと。ですからあなたがそれを買い戻すつもりなら買い戻してくれ。しかし買い戻さないなら私にそう言って知らせてくれ。ね。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいない。私はあなたの次なんだ。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。俺、買い戻しましょうと。ところがボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければならない。そしたらこの親戚のね、親類の男、私は自分のためにその土地を買い戻すことはできないって言い出したと。そこまで責任は負えないんだ。ね、新教大学見ると、そこまで責任は負えない。私自身の相続地を損なうことになる。あなたが私に代わって買い戻してください。私はできない。全部その権利を放棄しちゃったんです。皆さん、この、親戚のものって偉いなんか身勝手だと思いません？なんかモアブまで、ルツまで買い取るのに、こんなの買い取っちゃったらどうやって面倒見るの？こう、逃げようって、逃げちゃった。男もそうね、割とあの、いざ責任取らなきゃいけなくなると逃げるのね。私もそうでした。男のずるさ。ね。逃げちゃったね、逃げちゃった、逃げちゃった。この親類の男って何を意味してるんですか？宗教です。わかります？これ立法の下で行われていることですが、この親類の男は、ルツの世話をしました。しない。いいところは取りたいけど、面倒なものは嫌だ。これは宗教です。この宗教は、 ね、もっともらしい形をしてますが、皆さんを本当に面倒を見てくれるわけ。ある時まではいいよ、自分にとって都合のいいもの、この時は面倒を見てくれるよ。だけど自分の相続地に傷がつきそうになると、宗教っていうのは逃げます。お前勝手にする、もういい、そこまでだ、お前の面倒 見切れない、そこまで責任取れない、これは宗教です。あるいはもう別の言い方をしますと、第一コリント15を見るとですね、第一のものはどっから来るって書いてありました。最初のものは地から来る、第二のものが霊のものである、復活のものである。第一のものっていうのは必ず拒否されなきゃいけない、死につかなければいけない。第二のものが本当に復活の領域、御霊のものだと第一コリント15章に書いてありますよね。第一のアダムは拒絶した、失敗した。第二のアダムは成功したんです。神の方法っていうのは二番目です。セコンドベストです。第一のもの、自分でね、これこそ神のため、これこそってね、何か一生懸命これこそ、あまり歓迎されません。これがポシャる時、ナオミのように。何があるわけ？大麦の借り入れです。復活がある。その復活によって生まれたものだけが神を誠に喜ばすことができる。第一の男は逃げるんです。初めの男は逃げるんです。でしょ？第二の男は何を意味してます？キリストだよね。この人は全部の責任を負ってくれる。これによってこのね、ボアズの、あ、ごめん、ナオミの、財産、そしてこのルツ、全部これをボアズは買い取ってくれた。そこでボアズは長老たちと全ての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクの全てのもの、これからキリヨンとア、マフロンの全てのものを買い戻った、買い取ったことの証人であると。証人。イエスが十字架で血を流すときに私たちに対する代価が払われたんです。ちょっとこれ確認します。どこから買い戻されたんでしょうか。ルツはどこから買われました。立法です。私たちは買い取られたのはどこから買い取られたわけ。よくね、サタンの元から買い取られた。違うよ。サタンは我々を横取りしてんでしょ。横取りしてんのに買い取る手あんの。北朝鮮は拉致してますよね。あそこ頭下げてね、返してもらって、ね、お金払う人あるの。違うでしょ。あれは横奪してんだから戻して当たり前の。イエスが売買した、あがなった、あがないっていうのは売買です。売買っていうのは正当なものです。どこから私たちは買い取られたの。立法です。これ間違えないでください。サタンの元からあがなわれた。違う。私たちは立法の呪いからあがなわれた。ガラティア3の13、4の5、見てください。そう書いてある。私たちはどこから買い取られたんでしょうか、ね、ガラティア3の13、こう書いてあります。キリストは私たちのために呪われたものとなり、ね、そして私たちを立法の呪いからあがない出してくださった。ね、でこの契約書があるんでしょ。それを全部無効にした。エペソ書では債務証書を全部十字架につけた。でこの、権利は全部誰に移ったわけ。キリストです。立法っていうのは何をしましたっけ。皆さんに要求するだけ、皆さんを裁くだけ、皆さんに死をもたらすだけです。だけども第二の人ね、ボアズは何をくれました。全部責任を取ってくれる、代価を払ってくれる、代金を払ってくれる。その束縛から私たちをあがなってくれた。私たちは立法からあがない取られた。ガラテア 4-5 にも書いてあります。立法のもとにあるものをあがない出すためにです。そしてそれによって私たちが子としての身分を受ける。まあ、ここはこの身分になってますが、ボアズはルツをご自分の何にしたんでしたっけ。花嫁にした。で我々はですから買い取られたんです。えめ、宗教は皆さんを捨てますよ。無責任な男ですよ。無責任な男。 第二の男、男子、キリストは皆さんを買い取り、皆さんの身受け保証人、我々の人生の身受け保証人、皆さんをねの責任を全部負ってくれる。そのために私たちのために代価を払ってくださったわけでしょ。男を選ぶコツ、最初に惚れた男はあまりよろしくないね。若い頃パーッと行っちゃう、よろしくないじゃないですかそれはね、胸の中に甘酸っぱい記憶として残しておく誠に人生を共有し、ね、私たちの人生を追ってくれるお方は誰？二番目の男です。第二の人です。ボアズです。誠のボアズはどなた？ジーザス。そしてルツ、ね、子供が生まれます。 4-13、ルツ記 4-13 ですね。子供が生まれます。こう書いてある。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせた。彼女は一人の男の子を産んだ。私たちはナオミに言った、ね、でこう言うんですが、この男の子の名前、ね、名前なんて言います？これオベデ、オベデ、でオベデという名前もね、使えるものという意味です。私たちね、キリストは私たちをね、立法の呪いのもとからですね、あがなってくれましたよ。ね。私たちは今、自由の女でしょ？私たちは自由の女ですね。私たちは自由なんです。じゃあその自由をどうするって言いましたっけ？ガラティア書を見てください。ガラティア書を見るとですね、我々なんで自由になったかというと、パウロはこう言ってます。ガラティア 5-12 を見ると、キリストは自由を得させるために私たちを解放した。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わされてはならない。あのね、この第一の男はね、未練があるんですね。これどう思います？ボアズがルツを買い取った。ルツは素晴らしい奥さんですよ。第一の、あ、くそ、俺はあれしとけよかったなって、まあ、書いてないけどね、聖書には。男ってね、未練たらたらです。女性はね、さっぱりしますね。こうピッと切るとね、そこでパッとね、男はね、いつまでもね、引きずるものがあるわけよ。宗教っていうのは皆さんのところに未練たっぷりです。クリスチャンになる、自由になったね、その後何が来るの？クリスチャン立法、クリスチャンとしてああせい、こうせい、ね、未練たらたらで第一のこの無責任男が戻ってきますよああしないきゃん、こうしない、いろんなものでもってですね、皆さんどう？初め救われた時は喜びがあった。だけどだんだんだんだんと、なんか追わされ追わされ追わされ、何？第二の男が戻ってくる。未練たらしく無責任な男なんですよ。皆さんに追わせるものだけ追わしといて、あと知らねえ、勝手にしろ。これが宗教です。皆さん、私たちは宗教をやっているんではないということ。私たちは命を生み出すんです。しかもこの命はオベレです。使えるものです、ね、ガラテヤで書いてありますよね。13節見ると、兄弟たち、あなた方は自由を与えられた、与えられるために召されたね、ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えよって書いてある。これが新しく生まれる命です。使えるんだ、ね、でこの宗教にね、引っかかる人っていうのはね、結局のところいい？あの人が悪い、この人が悪い、私はこの教えに引っかかったとか、違うんだよ。なんで引っかかるの？自分がいい思いをしたいからです。この人の言うことを聞いてればなんかね、大いなる油注ぎをもらって、大いなる技をなしてね、なんかできるんじゃないかと、もうハッピーになれるんじゃないか。動機がどこにあります？自分です。だから第一の男、宗教は、無責任男は必ず戻ってきます。誰に戻ってくるの？自分の何かを求めている人のところに戻ってきます。簡単に引っかかっちゃうから。
自分の何か、自分の何か、これから我々はとか、ね、究極に私たちが自由になるのは何から自由になるわけ？セルフです。自分です。自分です。全部このね、自分が何かのあれになってる、価値観になってる時、判断基準、物差しになってる時、必ず第一の男、宗教が戻ってきます。あせこせ。自然とそれにね、こう乗っかってちゃう。騙されるのは誰が悪いの？騙すやつは確かにあの頭いいですよ。いいけども、騙された私が悪いのよ。でしょ？男に騙され騙されね、貢いで貢いで騙され、いるのそういう女性、ね、いるの。その脅迫反復と言いますが、その人は自分の真実を何か隠しているものがある。その真実を目覚めない限りは何度でも騙されます。同じパターンを繰り返す。私の知ってる人はね、まあ、そのご婦人がいるんだな。そのご婦人の旦那、不倫したの。家庭崩壊。その娘さん、ね、変な男に軟禁されちゃった。ね、そのご婦人のお父さん、また不倫してる。代々繋がってる。同じことが。なぜ？脅迫反復と言います。欺き、偽りが残ってると、それが同じ形で出てくるんですよ。ね。これあのなんか、呪いが継承されるとか、呪いというよりは、これは精神病理学的な現象です。精霊派なんでも呪いだって。悪霊よ出ろとかやるんだけど、悪霊それ聞きませんよ。そういう問題に対して大事なことは何か、真実と対面することです。その真実に対して、ね、やるべきことをきちんと果たす。そうすると第一の男はもうつけ込む隙がありません。第一の男、未練たらしい男、宗教です。これはつけ込む隙がなくなるんです。わかります？というわけで私たちは最も自由なのは自分から自由になることです。そうすればこのキリストの自由ね、とどまれる。オベレ、その後誰が生まれるの？オベレ、エッサイ、そしてダビデ、ダビデの子孫から誰が生まれるの？イエス・キリストです。でしょ？で、このモアブの女ルツがですからイエス・キリストの系図の中に入ってるわけですよね。入ってるわけです。そして究極的に黙示録の21章行きますと、ここで子羊とね、花嫁の結婚があるわけでしょ？で、神と人が共に住まうと。ね、聖なる都は新しいエルサレムとしてね、完成されていく。究極的にこの結婚物語は、ここでね、ある意味でハッピーエンドになっていくわけですよ。この大きな流れの中で私たちは今この誠のボアズであるところのイエス・キリストに買い取られた。これが私たちのアイデンティティです。皆さん、私たちは誰？私はあがなわれた花嫁です。ルツです。ルツのすることは何？体をきれいにし、油をのいい衣を着せてもらったら、主の足元にくるまるんです。そうすれば、その方が私たちになすべきことを教えてくれる。そして、その後何が出るの？命が誕生してくる。使える命が誕生してくるんです。アメン？私たちです。ハレルヤ。祈りましょう。ハレルヤ。ロー・ジーサス。オー、センキュー、ロー・ジーサス。イエスよ、感謝します。あなたこそ誠のボアズであります。主よ、私たちはナオミと同様にこの世に出て行って、私たちは完全に破産し惨めな状態にあったものであります。その悲劇にあって、悲惨にあって神を呪いました。必 神がこのような目に遭わせた。なぜ神がいるならばこんなことが起きるのか。しかしよ、自分の全てが尽きてしまうときに、あなたがベツレヘムを用意し、また大麦の祭りを用意してくださることを感謝いたします。復活であります。杉越の日から3日目の大麦の初穂の刈り入れを感謝いたします。そしてそこに主よ、あなたは豊かに富んだボアズをまた備えてくださっています。この方は資産家であり、また配慮に富み資料に富んだお方であります。大人であります。責任を取ってくださる方であります。主よ、私たちはこのお方の好意に預かれたことを感謝します。そして慰めの言葉を得ました。あなたは今このイスラエルの神の翼の下に慰めを得るために戻ってきた。そのあなたが祝福されるようにと、そして私たちのためにパンを用意し、私たちを満腹させ、なお余りある神であることを感謝します。主よ、どうぞ私たちを自己憐憫から解放してください。自己憐憫のぐるぐる回りから私たちを自由にしてください。私たちはあなたに対して素直でありますように。私たちはあなたのはしためですらありませんでした。しかしあなたはこのように年頃に語り、私たちに対してこのような言葉をかけてくださり、好意をかけてくださったことを感謝します。主よ、すべてはあなたのお言葉通りであります。あなたが主権者であります。しかしよ、あなたの御心を汲み取ります。あなたは私たちと関わりを持って欲しい神であることを感謝いたします。どうぞそのような応答をあなたに対してすることがあります、できますように。私はあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げ、このはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。このように主はあなたに答えるとき、どのようにあなたが喜んでくださることでありましょう。私たちが自己憐憫にあってあなたに背を向けるとき、あなたはどのように悲しまれる神でありましょうか。あなたの御心を傷つけてしまうことを許してください。あのことはもうダメだ、このことはおしまい、自分はどうしようもない、このように私たちが告白するとき、あなたの心を傷つけることを許してください。あなたは道であり真理であり命であります。あなたは全能の神であります。前も後ろも塞がったとき、主よ、あなたが道であります。あなたの慰めを受けるチャンスであることを感謝いたします。私たちはあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広め、このはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。最初の権利者であるこの親類はルツを捨てました。宗教は皆そうであります。しかしこの第二の人モアブは、私たちを買い取ってくださったお方であります。私たちを律法の呪いから贖い取ってくださったお方であります。私たちを自由の女としてくださったお方であることを感謝します。私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。これがあなたの私たちに対するお言葉であることを感謝します。私たちを引き取ってくださったことを感謝します。あのような悲惨、貧困、惨めさから私たちを引き取ってくれました。そして落ち穂を残し、さらにこの女が恥をこむることがないようにと配慮してくださる主であることを感謝いたします。
主よ、私たちは体を洗われ、油を塗られ、そして最上の衣を着ました。あなたの御足のもとに身を横たえます。あなたのお言葉を聞くものでありますように、マリアのように。その時あなたが私たちに何をなすべきかを教えてくださることを感謝いたします。私たちがあなたの足のもとに服する時、あなたの御心が私を翼のように覆ってくださることを感謝いたします。私は今自由とされました。ただ私たちはこの自由を使えるものとするために、どうぞ主よ、肉の放縦ではなく自分の中にあるものを流し出し、主よ、まことの意味での奉仕者になることができますように、オベデを生み出すことができますように。オベデはキリストへとつながるのであります。二度と奴隷の首輝きにつながれてはならない、固くこの自由の中に立つようにと。どうぞ私たちがこのような自分のスタンス、立場、これをもっと知ることができますように。私たちは買い取られたルツであります。ルツのように素直ではありません。ルツのように麗しくはありません。しかしなお私たちを引き受けてくださったあなたに感謝を捧げます。あなたが買い取ってくださいました。おう、このような知識のような悲惨な状況において、あなたがこのような美しい技を成してくださることを感謝します。もっとあなたに身を委ねることができますように。第一の人は私たちを捨てます。第二の人は私たちを引き受けてくれます。究極まで責任を負ってくださるお方であることを感謝します。まことの私たちの夫モアブ、あ、ボアズなるキリストよ、あなたを愛します。あなたの御足のもとに横たわります。この時あなたの最善の御心がなされることを感謝します。すべては用意されています。あなたの富は私のもの、あなたの御心は私のもの、あなたの祝福は私のもの、もうすでにあなたは祝福してくださっているからであります。このルツに対するボアズの祈りを私の祈りのすることができますように。私はあなたを買い取った。どうぞしよう、あなたをもっと慕い求めることができるように、あなたの御足のもとに服することができますように。自分でもがくことがありませんように明け渡すことができますように。 私はあなたと買い取った。あなたとは自由、あなたとは自由の女の子。あなたとは私の花嫁。私はあなたを愛する。お牛はあなたのお言葉を感謝します。あなたのご厚情を感謝します。その中にとどまり続けることができますように。主よ、あなたが私の主であります。このような良き身胸に満ちた主であります、夫であります、私は明け渡します。全てを手渡って手放します。お出しください。